今日ここに持ってまいりましたけれども、今年の最初の礼拝の時に、教会ではこの神様へのお捧げカードというのを配らせていただきました。まあ、例年ですと本日主日第二主日の後ですね、新年地区祈祷会行われまして、まあ、成人の祝いも行った方たちとともに、このカードを用いながら新年の抱負を語り合い、また共に祈りを捧げる時を持っていますけれども、今年はコロナの関係でそれを行うことができません。で、その代わりといってはなんですけれども、先週から信仰生活の基本をですね、一つ一つ確認しながら新しい年を始めています。で、もしよろしければ、毎週その信仰生活の基本をこれからお話しますので、説教の後にですね、このカードを使って今年取り組んでみたいと思わされたことがありましたら、この欄にですね、書いていただいたらどうだろうかというふうに思いました。そしてそれぞれの小グループの交わりなどを通して書いたことを信仰の仲間と分かち合いながら新しい年を始めることができたら素晴らしいのではないかというふうに思います。そのような仕方でですね、これをぜひお持ちいただけたらと思います。さて、今日は2回目礼拝についてご一緒に考えていきたいと思います。礼拝を考える上で今日選ばせていただいた聖書の箇所の一つがですね、ローマの信徒への手紙の第12章の1節2節の御言葉です。ここから礼拝について3つのことをお話したいと思います。ローマの信徒への手紙の12章の1節でパウロはですね、自分の体、すなわち私たち自身を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げること、それが礼拝なんだというふうに語っています。つまり、礼拝というのは、私たちを捧げる献身なんだというのが、今日の最初の一つ目のポイントです。ところで、この礼拝がですね、礼拝として成立するために最低二つのことが必要です。で、一つは、この礼拝を捧げているとき、その礼拝をお受けになる、生ける神様がこの場に臨在しておられるということ。そしてもう一つはですね、その神様を礼拝するわけですから、私たち人間がこの場にいて、つまり礼拝者としてこの場にいるっていうこと、礼拝の対象である神様、そして礼拝する私たちが共にいて初めて、まあ、礼拝が礼拝として成り立つわけです。で、そうした中、私たちはここにおられます神様のお姿を肉眼で見ることはできませんから、時としてですね、礼拝が単なるこの説教のお話を聞く講演会となったり、結果的に説教と呼ばれるこの講演の時間に間に合えばいいような、そうした感覚が生まれることがあります。また賛美の対象であるお方を意識できない結果、歌うこと自体を楽しむ、まあ、単なるこう歌う習慣になってしまうこともあるかもしれません。で、こうした中ですね、例えばカトリック教会に行きますと、礼拝堂の奥にですね、赤いランプの灯った箱があるんですね。今度チャンスがあったら、カトリック教会に行くチャンスがあったらぜひ見ていただきたいんですけれども、で、その中にはですね、ご聖体と呼ばれる、まあ、私たちで言うところの聖餐式のパンがその中に収められているんです。で、私たちプロテスタント教会にとっては、パンはあくまでもパンなんですけれども、つまりイエス様を象徴するものなんですけれども、カトリックの場合はですね、司祭が祈った瞬間に、パンそのものがキリストの体に変化するというふうに、まあ、教えられているわけなんです。ですからカトリックの場合、礼拝堂にキリストがご聖体として置かれているわけですから、礼拝堂に入る際には必ず入り口のところでそれに向かって立ち止まってですね、一礼をする、そういう習慣があります。そこで神様の臨在を、まあ、意識させられるわけですね。で、これに対して私たちプロテスタントの教会はと言いますと、このご聖体という目に見える存在ではなくて、 目に見ることはできませんけれども、インマヌエルなる神様が聖霊においてこの礼拝に共におられる、臨在しておられる。で、そのことをこの心の目を持って、信仰の目を持ってしっかりと見ていくっていうことが求められていることだと思うんです。私たちが感じようが感じまいが、今ここに神様がいてくださる。その方を礼拝する私たちがここにいる。そのことでこの礼拝っていうのは成り立つわけですね。ですから賛美するときに単に歌っているのではありません。その方に心を向けて私たちは賛美するわけです。聖書の言葉を聞くときにそのお方からの語りかけとして私たちは聞きますね。そして礼拝は献身であると先ほど教えられていましたけれども、この献身であるというときに心に浮かぶのは受胎告知を受けたマリアですね。私は主のはしためです。私は主の使い目です。お言葉通りこの身になりますように。そのように言ってですね、自らを主の語られた御言葉に委ねていったその姿、それこそが献身の姿なのではないかなと思うんです。礼拝についての二つ目のポイントは何でしょうか。それは、礼拝というのは私たちの価値観を神の国の価値観へと作り変える時と場であるっていうことです。この礼拝の中心は御言葉ですね。礼拝において聖書を通して語られる神様に私たち心を開くわけです。で、その結果何が起こるかと言いますと、このロマ書の12章の2節にありますように心が新たにされるっていうんですね。で、この心という言葉はヌースというギリシャ語で、英語の聖書ではマインドっていう言葉が使われていました。で、この2節を見ますと、神を礼拝することでこの心、マインドが新しくされ、自分が作り変えられていく。具体的にその変化はどのように起こるかと言いますと、何が神様の御心なのか、何が良いことで神様に喜んでいただけるのか、また完全なことであるか、で、そういうことを、わきまえる。一言で言うならば、永遠のベストセラーと呼ばれる聖書の価値観によって私たち自身が導かれていくっていうことですね。昨年アドベントの時期にうちで飼っていた犬が亡くなってしまいました。日に日に衰えている姿を私たちは見ていたわけなんですけれども、私はですね、その犬の姿を通しながら死についてですね、考えさせられました。で、ちょうどそのような時、犬が亡くなってしばらくして、12月の31日でしたけれども、朝の祈りの時にですね、その日に読む聖書の箇所が詩編の90編だったんですね。で、いつものように、聖書を開いて、そして、その御言葉を、思い巡らし、味わったわけなんですけれども、その時にですね、90編の中で一つの説が心に響きました。残りの日々を数える術を教え、知恵ある心を私たちに与えてください。残りの日々を数える術を教え、知恵ある心を私たちに与えてください。犬の死を通して思いがけずですね、自分自身のこの残された日々っていうんでしょうかね。自分の私たち講座教会には、私よりも本当に人生の先輩が大勢いらっしゃいますので、こんなことを言いますと、まだ若いのにっていうふうにお叱りを受けるかもしれませんけれども、何かこう自分自身の、人生の畳み方っていうんでしょうかね、ちょっと大げさな言い方かもしれませんけれども、で、そんなことを、深く考えさせられたんですね。で、この詩編の90編の御言葉はとっても、そうした私にとってタイムリーで、早速私はそれをメモしてですね、その日何回かそれを読み返すことをいたしました。残りの日々を数える。言い換えるならばどう過ごすかっていうことですね。限られた時間を誰と一緒に過ごし、何のために咲き、何に心を砕いていくのか、あるいは日々どんな本を読んで過ごしていくのか。私牧師ですので、どうしても本っていうのが、欠かせないことになってくるわけなんですけども、 残りの日々を数える術を教え、知恵ある心を私たちに与えてください。2022年始まったわけですけれども、今年を過ごす上での大切な祈りの言葉を神様からいただいたのではないかなというふうに思わされました。神についてという古典を書いた J.I. パッカーという人はですね、私たちはいずれ天に召され、そこで永遠に生きる。だとするならば、地上で過ごす今から、その天の価値観、神の国の価値観でもう今から生きることを始めたらどうだろうか、まあ、そういうふうに提案していました。話を元に戻すならば、礼拝というのはその天の価値観ですね。その価値観をわきまえ知る時と場だっていうんですね。で、そこで残りの日々を数える術を私たちは神様から聖書を通して示されるっていうんです。昨年の12月の28日、天聖人語にですね、世の中には2種類の人間がいる。カラマーゾフの兄弟を毒破したことのある人と、毒破したことのない人だっていう、村上春樹の言葉が紹介されていました。まあ、私は2021年ですね、12月28日ですから、まあ、来年こそはと思っていたのが、このカラマーゾフの兄弟を読むってことでしたので、この村上春樹の言葉を読んだときにですね、私ドキッとしました。そしてその言葉を読みながら心に浮かんだのは、この世界にはやはり別の意味で二つの分類があるんじゃないか。一つにはこの縦軸を持つっていう人、それから縦軸、そしてもう一つは縦軸を持たないっていう人ですね。その二つの、その分類もあるのではないかなというふうに思わされたんですね。縦軸を持たない人は、横との比べ合いで、まあ、生きる人です。まあ、いつも礼拝でお話しするんですけれども、人と比べて上か下か、それが大きな問題となって、少しでも上だったら安心し、逆に下だったらがっかりする。自分には何もないと落ち込んだり、また他の人たちの成功を妬んだりしてしまう。場合によっては、同僚や友達の欠点を見つけてはちっぽけな勝利感に浸るような本当に貧しい生き方となってしまう。それに対してこの神様との関係という縦軸を持つ者は心を上に上げ神様を礼拝することを知っている者っていうことだと思うんですね。私の存在自体を喜んでおられる神様に意識して心を向けて生きる生き方ですね。心を上げてそのお方を礼拝するときどうでしょうか。そこには私たちを、この私をご覧になって微笑んで喜んでくださっている神様がおられる。そうです、礼拝というのはさんさんと降り注ぐ神様の愛の光の中での日向ぼっこですから、今まで何をしても温まらなかった芯まで冷えていたその心がですね、礼拝を通してまた神様の前に、その神様の眼差しを私たちが意識することを通してですね、本当に心が次第に温まっていく経験をする。お金や物、仕事上の成功や周りの人たちからの評価、あるいは様々な楽しみを追いかけながら、それでも癒されることのなかった心の渇きを神様の愛は必ず癒してくださる。礼拝というのは、私を縛っているこの世の変わりやすい価値観から私を解き放ち、本当の意味での幸いに導く、その神様の価値観へと私たちの価値観を新しくする時、場が、まあ、礼拝であるっていうことですね。そして最後、三つ目ですけれども、礼拝というのは私たちの生活にリズムをもたらすものです。聖書を読みますと、私たちはこの地上では旅人であるんだというふうに教えています。お互いは競争相手ではなくて、天という目的地を目指して、それぞれのペースで歩む旅人同士なんです。そしてこの旅は、他の人がですね、私に代わって歩いてはくれませんから、ですから時としてですね、苦しみとか孤独があるかもしれません。でも、同じように旅をしている人々との出会いがある。まあ、教会はそういう場でもありますけども。 そして何よりも最後まで同伴してくださるイエス様と親しくなれる旅でもあるわけですね。信徒の友の新年号に巡礼に出ようという特集が組まれていました。そこに信仰の旅としての巡礼の目的としてですね、こんなふうに定義されていたんですが、自分の日常を離れて自分自身の孤独のありのままの姿を見つめながら旅をしていく者が巡礼者である。目的地に到着することは大事ですが、途上の一歩一歩も大切です。そしてその旅から元の生活に戻ったとしても、以前と全く同じではない、新しい日常、新しい自分なのではないでしょうか。そして私たちの信仰の旅の目的地は神の国の礼拝なのだ。まあ、そういうふうに、締めくくられていました。で、そう考えてみますと、人生という長い旅の中継地点がですね、週ごとの礼拝なのではないか。週ごとに捧げるこの礼拝を通して、私たち自身が天国を目指す旅人である。目的地がそちらにある。私たちの方向はそちらに向いている。で、その天国に凱旋する備えをしているんだということを身をもって証ししている。で、そのことを聖書は教えていると思うんですね。まあ、巡礼を終えた人を送り出す、例えば総礼拝の時に私は、カール・バルトっていう牧師の言葉をよく引用します。カール・バルトは私たちにとっての死をですね、神による中断というふうに呼びました。人が召されるとき、その人の意思でも計画でもない、神様によってストップがかけられるわけですから、本人からしたら必ず何かやり残してしまう。仕事のこと、家族のこと、友人関係のこと、趣味においてもそうだと思います。なんかそこで終わってしまう。で、そうした私たちの人生っていうのは、何かこう完成できない、中途半端な人生かというと、聖書はですね、決してそうではないというふうに語るんですね。私たちの信じる神様は、信仰の創始者であり、完成者だからだっていうんです。神様は、私たちそれぞれの人生に送り出し、なおかつ、私たちの人生を完成してくださるお方なんだっていうんですね。昨年のクリスマスの時期に、お二人の教会員が天に召されました。で、そのお一人の方の葬儀を準備しながらですね、私、シモンとクリスマス猫という一冊の本のお話を思い出して、そこから総礼拝の説教をさせていただいたんです。シモンという主人公の子供がいまして、アドベントの期間中毎日ですね、お父さん、お母さんが交代に、そのシモンに寝床で物語を話してくれる。まあ、そういう設定です。で、その晩はですね、お父さんの話す晩で、こんな話をしたんですね。あるところに年取った小さな白い犬がいて、アドベントになってですね、犬は考えたんです。家族に贈り物がしたいと。で、彼はどうしたかというと、家族が寝ている間に、家族みんなの靴を一生懸命舐めてですね、ピカピカに磨いて、それをクリスマスのプレゼントにしよう。まあ、そういうふうに考えたんですね。で、それから毎日、家族が喜ぶ顔を想像しながら、まあ、家族が床につくと一生懸命磨いた。ところがですね、家族は誰も気づいてくれないんですね。犬は磨きが足りないんじゃないかと思って、今まで舌で舐めて、この磨いてたんですけども、この白いふわふわのこの耳の毛を使いながらもう一生懸命磨くんですね。ところがですね、誰でも気づかないんです。で、最後まで誰も、そのワンちゃんからのクリスマスプレゼントに気づかずに、まあ、クリスマスを迎えてしまったっていうお話を、まあ、お父さんがこのシモンにしたんですね。そうしましたらその話を聞いたシモンがですね、しばらくもう黙ってしまって、そして深いため息をついた後ですね、お父さん、本当に悲しいお話だね、悲しすぎるよってこう言ったんです。ところがですね、それで済まなかったんですけども、実はそのシモンのお部屋の入り口にいつの間にかお母さんが立っていて、微笑みながらこういうふうに言ったんです。お父さんたら、お話の最後のところを忘れてしまったのね。 家族の中にミモザという名の小さな女の子がいて、その子がクリスマスの朝に、みんな見て、靴がピカピカよ、ワンちゃんが磨いてくれたの、24日間ずっと磨いてくれた、私たちへのクリスマスの贈り物なんだって、お母さんがそういうふうに付け足してくれたんですね。で、その付け足し、その話の結末を聞いて、シモンはほっとして眠くなってですね、ミモザ、かわいい名前だね。その犬、とってもいい贈り物をしたねって言って、そしてあくびをして、寝てしまうっていう、そういう、お話なんですね。私たち誰もがですね、いつか必ず天に引っ越しをする。それがいつなのか私たちにはわかりません。しかもですね、神様による中断ですから、いろんな意味で、このやり残しがあるかもしれない。でも神様は信仰の創始者、そして完成者でもあられるので、このワンちゃんにとってのミモザのように、神様は私たちの良き志、思いをすべて、それもしっかりと見ていてくださり、最後には完成してくださる。それを知ったシモン少年が安心して休むことができるように、できたようにですね、私たちも主にあって、本当の意味で神様が最後、締めくくってくださるから、その方に任せて歩むことができる。また天に引っ越しをするときには、そういう思いでですね、委ねて、私たちはこの人生を神様に締めくくっていただくことができるのではないかなと思うんですね。で、これを私たちの主日ごとの礼拝との関連で見るならばですね、私たちがこうして日曜日に礼拝に集う、あるいは今、このオンラインですので、時間を取り分けてですね、こうしてパソコンやスマホの前で礼拝を捧げる。そのためにはどうしても何かを途中で切り上げなければですね、私たちはこうして礼拝の時間を確保することはできないわけですね。で、そのために様々な段取りが必要になったりします。でも礼拝を守るためにそうした週ごとの小さな中断を繰り返す中で、いつか訪れる大いなる中断としての、この天国への引っ越しの備えを私たちは実はさせていただいている。で、そのような意味でですね、この週の日ごとの礼拝は、天を目指す旅人である私たちが信頼できるお方に、私たちの人生の完成をお任せすることであり、私たちの生活に、ある意味で、リズムを与えるものとなるわけですね。今日は最初に詩編の95編の御言葉も読ませていただきました。最後にその御言葉に触れて終わりにしたいと思うんですけれども、95編のですね、6節を見ていただきたいと思います。さあ、ひれ伏し、身をかがめよう。私たちを作られた方、主の前にひざまずこう。この聖句を読みますときに二つのことが心に留まりますね。で、一つは私たち人間の生きる目的、存在理由です。私たち人間は神様によって作られた。それに作り主なる神様の御前にひざまずこう、つまり礼拝する者として生きようっていうふうに呼びかけられている。そしてもう一つはですね、今呼びかけられているって言いましたけども、この詩編の記者はさあと本当に呼びかけてるんですね。さあ、みんな共に、ひれ伏し、身をかがめよう。私たちを作られた方、主の前にひざまずいて、共に礼拝しようではないか。自分一人ではなくて、共に一緒にっていうこと。私たちが礼拝を、共同の礼拝という呼ぶ理由は、こうしたところにあるように思います。コロナ感染症が収まらない中、今も引き続いてですね、こうしてオンラインの礼拝が中心となっています。で、そうした中で、自分自身を見ますと、私の中での礼拝の優先順位っていうのが、時々下がってきている、そうした危うさを感じることはないでしょうか。ともすると、楽な方へと動いてしまう。場合によっては、何かしながら礼拝を見ている。あるいは先ほどの説教の部分だけ聞いて礼拝を終わりにしてしまう。そうした危うさって 私たちの中にないだろうか。しかし聖書が教える本来の礼拝というのは、個人で捧げるものではなくて、キリストの体の教会として共に集い、共に捧げるのが、まあ、礼拝である。それが大前提にあるということを、まあ、今日は心に留めたいと思うんですね。現在、新種のオミクロン株の感染の勢いが止まりません。そのような意味でどうしても、オンラインの礼拝を中心にせざるを得ない。で、そのような場合でもぜひ自分一人で捧げる個人の礼拝ではなくて、あくまでもこの講座教会の主日共同の礼拝の一部として意識的に捧げることが私たちにとって大切なのではないかなというふうに思います。私たちカンバランド長老教会の礼拝指針には、この点についてですね、このような告白の言葉があります。で、最後にそれを紹介して、今日の説教の締めくくりとしたいと思います。礼拝指針の共同の礼拝というところです。神はイエス・キリストによって一人一人をあがない、キリストの体である教会の構成員として、神ご自身との関係、そして人間同士の関係に入れられる。であるから、キリスト教の礼拝は何よりも共同的なものと理解される。つまり、個人は信仰共同体の主体として自己の真の意味を見出すのであり、個人の礼拝は共同体の信仰と賛美と切り離されて存在するのではないということである。今年も週ごとに捧げられるこの礼拝を本当に大切にしながら、そのようなリズムの中でですね、私たちの信仰の旅を進めていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。